石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
3月12日なんですけども、
はい、
サムスンがギャラクシー原宿というのを原宿に今設置といいますか、オープンすることになります。
はい、
ね、やはりメーカーのお店でいうと、まあ、アップルが有名ですけども、うん、あとねファーウェイも銀座とかに出してますけども、まあ、ギャラクシーもかなり本気になって、まあ、日本市場でまあそういったお店を出すというところがね、こう最近の大きな動きなのかなという感じです。
はい、
やはりね今年、まあ、分離プランというのも始まりますし、まあ、そうなっていくとやはりメーカーとしていかにこう売っていくか、うん、ね、端末の良さを伝えていくかっていうのはだんだんだんだんね携帯電話会社を頼れなくなってくるので、まあ、メーカー自身としてもやらざるを得ないのかなというところがあるのかなという感じです。前もねギャラクシーは例えばその家電量販店の中にまあコーナー作ったりですとか、あとまあ期間限定で六本木でちょっとイベントやったりですとか、あとね欅坂のイルミネーションをスポンサーしたりですとか、まあまあいろんなことやってたんですけども、まあ、今回はそういったねお店を出すと、前もねちょこっと裏原宿とかやってましたけども、今回は大規模なものを出すということになっていて、3月12日のまあオープニングイベントには、DJ コーというね非常にあの偉い人あの DJ コーってTRF の DJ コーではなくて
違う人ですか。はい、
サムスンの、モバイルの CEO って、まあ、韓国人なんですけど、韓国の人とかね、アジアの人って結構名前つけるじゃないですか、漢字の名前がありながら英語の名前をつけてるんですけど、
いや偉い人って聞いて DJ コースさんふーんと思いながら聞いてましたよ。
本当にあの見た目あのいかにもそのアジアの会社の幹部っていう見た目の人なんですけど DJ コーっていう名前で、
なるほど、そうなんですね、
うん、うちらからするとは DJ コーだよなと思うんですけど確かにね、あの旗から聞くとみたいな感じだと思うんですけど、
そうですね、
はい、もう来るということなので、まあ、相当気合い入ったオープニングイベントになるのかなという感じですね。で
石川さんの取材に行かれるんですか。
そうですね、行くつもりでスケジュール開けてありますね。
DJ コーに会いに、
DJ コーに会いにDJ コーには一回韓国でもお挨拶もしてますし、
あ、そうなんですね、
ちょこっとだけ日本語も喋れる方なので、
は
い、でもお挨拶もしましたしっていうところなのでね、またお会いできればなと思ってますね。
はい、またいろいろお話聞かせてください。
はい、ね、またね、サムスンねいろいろと新製品ありますので、またねゲストに来てくれればなと思いますね。
はい、はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、今年も面白い製品がいろいろと発表になりました。スペインバルセロナで行われた MWC19 のリポートをしていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
5G 元年、通信業界の変化を読み取るMWC19 バルセロナリポート。現地時間2月25日から4日間、モバイル業界最大のイベント MWC19 バルセロナが開催されました。昨年から話題になっている 5G はもちろん、今年は自動車業界の出展が目立ったようです。取材に行かれた石川さんに詳しいリポートをお願いしたいと思います。
はい、MWC 今年も行ってきました。
はい、
でまあ、今年ね一番大きな特徴はモバイルワールドコングレスと言わなくなったというところが特徴です。うん、はい、まあね、ずっとこうねモバイルワールドコングレスの略称で MWC というふうに言われてましたけども、やはりねモバイルだけではなくなってきたというところがね名前としての由来としてあるのかなという感じです。まあ、5G になりますと、ね、単にスマートフォンの進化だけではなく、まあ、いろんな産業構造を変えるであろうと、 5G で、まあ、通信が、まあ、いろんなものにつながっていく、それこそ、まあ、医療の世界が変わるんじゃないかとか、生産業が変わるんじゃないかというところがある中で、モバイルではなく、まあ、いろんなものをつなげましょうというところで MWC という言い方になっています。で、まあね、正式名称は MWC19 バルセロナと言い方をしてますけども、実は MWC はこれ以外にも、まあ、中国版の MWC 上海と、あとアメリカ版の MWC ロサンゼルスというものがあるので、まあね、一番最初に行われるヨーロッパのイベントは MWC19 バルセロナという名前になっています。で、まあ、会場の様子で言いますと、やはりね、今年は 5G で盛り上がったのかなというところですし、まあね、世界的に 5G 一直線だというところが、まあね、今年の特徴なのかなと思いますね。
はい、それでは注目のポイントを紹介してもらいたいと思います。
はい、まずね、一番最初は、まあ、ソニーのエクスペリアかなというところです。
はい、
エクスペリア、今回ね、エクスペリア1という新しいフラグシップモデルを発表しました。こちら 6.5 インチの、まあ、有機EL を搭載して 20% 以上軽くなっているというところで、背面のカメラは3つというところになっています。で、今回画面の比率が21対9という、まあ、非常に縦長の画面を採用しております。これね、あの映画がね、まあ、そういった画角になっているので、まあ、映画を見やすくするための、まあ、スマートフォンというものになっておりまして、で、今回まあね、その Xperia 1、今までね、ずっとこう XZ なんちゃらっていうのを貫いてましたけども、まあ、今回型番もまあ一新して、かなりね、こう出直し感といいますか、うん、一からやり直してやるぞっていうね、気合が入ってるモデルになってるのかなという感じです。で、まあ、あのソニーの方いろいろとお話聞きましたけども、もうね、エクスペリアもそんなに売れる端末ではなくなってきたというのをはっきり言っていて、もうそれこそね、あの1億2億売るようなメーカーではないので、であればもっとね、尖った人向けに作ろうということを決意したらしいです。
へ、
でエクスペリアとしては今こう、ソニー全体でクリエイター向けのメーカーになりましょうと、クリエイターの人が喜んでくれるようなメーカーになりましょうというような今スタンスになっているので、エクスペリアに関しても、例えば、まあ、カメラの一眼レフカメラのアルファシリーズに搭載されている瞳フォーカスと呼ばれる、こう、ね、人の瞳を、ね、あのフォーカスしてずっと追い続けて、まあ、写真が撮れるといったスマートフォンで初めて搭載したりですとか、あと、まあ、映画とかを撮るようなそういったこう高級なカメラ、ね、それこそも400万円ぐらいするようなカメラとかの、まあね、そういった技術の一部を搭載して、スマートフォンで歩いながらこうシネマモード的に綺麗な映像で撮れるといったものも搭載しています。なので本当、ね、スマートフォンで、まあ、ちょっとしたものを作りたいですとか、映像を作りたいとかっていう人に向けたら、非常によくできた尖ったスマートフォンに生まれ変わったというところが特徴です。なのでね、あの今回いろんな、まあ、メディアの人、まあ、仲間内のいろんなライターさんとかとも話したんですけども、はい、とにかくエクスペリアの評価高いという状況になっています。今までってこうどちらかというとソニーってこう、ね、例えばこう画質、カメラの画質よくしましたとか、あとは音の、ね、ハイレゾでよくしましたとか、はい、こんなにディスプレイ綺麗ですとかっていうようなこう話をしてくれるんですけど、どちらかというとこう、ね、ソニーの技術詰め込みましたどうですかっていうような見せ方だったんですけど、今回のエクスペリは詰め込んだのは一緒なんですけど、それをちゃんとクリエイターさんが満足するような、クリエイターさんに向けて作りましたっていう、やっとこうね、ユーザーが出てきたというか、ユーザーに向けて作ってるんだなっていうこうね、メッセージが伝わってきたので、だいぶ評価も高いですし、21対9の画面ってね、すごい長細いんですけども、ただ持ちやすくもなってるので、意外とまあ慣れるのかなっていう気がしています。あと、まあこれとは別にエクスペリア10と呼ばれるシリーズも発表してるんですけども、はい、こちら結構安いモデルになっていて、まあ、10と10プラスがあるんですけど、10に関して言うとだいたいドルで言うと350ドルぐらいという値付けなので、日本ではまあ4万円ぐらいなのかなと、もしかすると、ね、ドコモウィズっていうね、4万円ぐらいで、端末の割引はないんだけども、次々1500円で安く使えるというようなドコモウィズシリーズにも入る可能性のある価格帯になっているので、エクスペリアだいぶ今までに比べると面白くなってきたかなというところはありますね。なのでね、この辺またソニーモバイルさんにはゲストに来ていただいて、じっくり聞いていきたいと思いますね。はい、
はい、さあ、楽天の三木谷会長はどんな講演があったんでしょう。は
い、去年に続いて今年、まあ、2年連続で、まあ、三木谷さん基調講演に出てきました。 で、今年まあ楽天はまあブースも設けてですね、はい、かなり気合を入れて発表なりをしております。で、ね、楽天に関して言いますと、まあ、今年10月にまあ日本でサービス開始しますけども、まあ、その際に専門の機械、まあね、携帯電話会社が今まで調達していたような専用の機械を使わなくても、まあ、ネットワークを構築できるという、まあ、仮想化技術といったものを導入して我々は安く作れるんだというようなアピールをしておりました。これ要は何て言いますかね、その今までですと、まあ、エリクソンですとか、まあ、そういったこう基地局ベンダーと呼ばれるところから、はい、まあ、専用の高価な機械を買わなきゃいけなかったんですけど、もう楽天の技術は汎用のサーバー、要は本当にこうね、汎用のサーバーを作ってる会社があるんですよ。安いね
、はい、
デルとかああいった HP とかね、ああいったところが作ってるようなサーバーをベースに、はい、携帯電話会社のネットワークを作ると。なのでそれこそこうね、楽天が今、ね、EC サイトで運営しているようなデータセンターの横に同じ機械で携帯電話会社のね仕組みを導入できるという話、今シスコのサーバーとか使ったりするんですけど、なので安く作れますよと。さらにまあ仮想化の技術を使うことによって、まあ、基地局自体もコンパクトに作れますよという話をしていたので、まあ、これはこれでね非常に面白いですし、今までまあそういった仮想化技術でゼロから携帯電話会社を作った会社って世界にはないんですって。なので、まあ、世界初の取り組みなので、まあ、こういった MWC の場所ではいろんな携帯電話会社からね、問い合わせというか、この技術どうなんだっていうのが、まあ、注目を浴びていたという話をしていました。じゃあこれなんでこうね既存の携帯電話会社がそういった仮想化技術を使ってないのかっていうのを、まあ、既存の携帯電話会社の人何人も聞いたんですよ、うん、
はい、
でそれ聞いたら現状で言うと、まあ、そっちのね仮想化技術の方向に行くのは、まあ、業界全体としてそうだと。でまあ実際ね、ドコモも KDDI もソフトバンクも、まあ、そっちの方向で準備をしてて、ね、導入も進んでるんだけど、うん、ただやはりね仮想化技術に全部乗り換えるとなると、まあ信頼性がちょっとどうか不安だなっていうのを各社言っていて、全てをね乗り換えるにはもうちょっとこうね時間が必要かなと言い方をしていました、
うん、
これねやっぱりこう既存の会社は何千万人というお客さんがいるので、まあ、そこをねちゃんとこう安定して運用しなきゃいけないっていう課題もありますし、一方でまあ楽天はねゼロからお客さんが増えていくものなので、まあ、導入も比較的しやすいというところがあるのかなという感じです。これね、楽天非常にスペインは相性がいいと言いますか、もともとねFC バルセロナってチーム、ね、サッカーチームのスポンサーだったりもするので、
そうですね、
はい、
う
ん、楽天すごいのがスペインでは抜群の認知度なわけですよ、バルセロナでは。
へ、
なので楽天の社員が例えばじゃあちょっとねレストランにご飯食べ行って、
はい、
楽天カードを出すと、うんうん、とりあえず知ってると、楽天、うん、あ楽天じゃないかって言うんだけど、うん、何をやってるかさっぱり知られてないっていうところがこうね楽天の人がちょっと悲しいというか、
名前は知ってるよって、
名前は知られてると圧倒的知名度なんだけど、まあ一応ね楽天ヨーロッパでもいろんな動画配信とかサービスをやってるんですけども、はい、知名度で言うとやっぱねそのサッカーチームのおかげで圧倒的に知られているというところがあったようです。
はあ、はい、なるほど。さあそして今回 IIJ インターネットイニシアティブが MWC に初出展しましたね、
はいはい、音響パイオニアブースの一角を借りて出展していた IIJ ですけども、やはりね IIJ、まあ、フル MV ノーというサービスを提供していることもあるので、今後まあ日本で開発している、まあ、eSIM ですとか、まあ、そういったものをまあ売り込むですとか、あとまあ海外企業とのまあコネクション作りで出展しているという感じでした。で、まあ、実際に話を聞きましたけども、やはりねそういった問い合わせが多いというところです。で今回ねやはりまあ eSIM、まあ、結構注目を浴びているといいますか、ね、新しい iPhone の XR ですとか XS にはもう eSIM がもう載ってたりもしますので、 eSIM を使って海外に行って iPhone であればデータ通信のまあプランを書き込むことができるので、まあ、非常に使いやすくなってるなと、まあ、iPhone のをきっかけにして、まあ、eSIM が広がっていく可能性があるのかなというのは感じましたね。でまあ実際メディア関係者とかには、まあ、メールが飛んでいて、まあね、メール返信してくれたら eSIM のデータを送るよっていうような会社もあったりですとか、 なので、まあ、そういった、ね、データが送られてくると、まあ、QR コードがついてるのでそれを読み込むと、はい、まあ、実際にもう eSIM も入れ込んで現地の通信が使えるということもできたりもしたので、まあ、非常にねもう今までこう海外に行ってね我々が海外に行くと現地で、まあ、携帯電話会社行ってお店行って、ね、SIM カードプリペイドの SIM を買って挿してみたいなことやってたんですけども、はい、まあ、eSIM が本格的に普及すると、まあ、そういったこともせずにオンラインで、ね、ちょこちょこっと頼めばすぐにこうね eSIM のデータが飛んできてスマートフォンが現地の通信に使えるということになったりもするので今後ねさらにまあ eSIM を加速していくのかなというふうには感じましたね。
はい、さてそれ以外の新製品も気になるところですがニュースでも話題になっております。折りたたみスマホがファーウェイそしてサムスンから発表されました。
はい、ファーウェイからメイト X とサムスンは、まあね、MWC のその前の週に、アメリカで、まあ、ギャラクシーフォルというものを発表しています。
はい、画面が曲がるというのが非常に気になるんですがいかがでしたか。
はい、これ面白いのがサムスンのギャラクシーフォルは内折り
内側に折れる、
はい、でファーウェイのメイト X は外に折ると。
谷折りか山折りか、
はい、ですね、はい、その違いになっています。はい、でこれサムスンの方はあのサムスンブースの、まあ、前の方に本当にガラスケースに入れた状態でしかなかったんですね。うん、なのでもう本当に触ることもできないちょっと離れたところから見ることしかできなかったんですけど、はいはい、ファーウェイに関しては、幹部インタビューの時に幹部の人が持ってきてくれていて、うん、で実際に触ることができました。で折りたたんだりとかいろいろ触ったりもしたんですけども、うん、とにかく完成度が高かったというところがあります。で、うん、やっぱりこの手の中で折りたたんだものがパカッと開いて大画面になるっていうのはかなり未来感があるというか、
うん、
画面が曲がってるんだっていうところに素直に驚いたという感じですね。
へえ、境目の部分とか気になっちゃうんですけど折れ目の部分。
そうだからそこも見てもちゃんとねあの問題なく線が入ってるわけでもなく、うん、
普通の1枚の画面みたいな形になってますね。
でね紙を曲げるときって手前の紙と外の紙ってずれるじゃないですか折りたたむと、
うん、どうしても
ずれるじゃないですか、うん、これもちゃんとその蝶つがいの部分折りたたんでる部分がしっかりとこううにうにうにってこううまい具合に吸収してちゃんとそれがずれないような作りになってるというところになってますし、うん、あとまあファーウェイに関してはまあ 5G 対応もすでに終えているというところなので、はいはい、価格的にはまあ29万円ぐらいしちゃうんですけども
高い
ものすごい高いんですけど
すごいですね、
うん、ただまあちょっと気になるかな欲しいなとはまあ率直に思いましたね。
ジャーナリストの方々やっぱ買うんですか
ねえ、まあけどじゃあねえそのファーウェイとサムスン両方買ったらじゃあいくらなんだよ
すごいことですよねきっとと
は言いつつもこれね日本で買えるかどうかも定かではないってことだったりもするので、
まだ
色々
未定なんですね。
やはりねこの 5G 対応なので日本で 5G 始まるの、あのプレサービスは今年の9月ですけども商用サービスは来年の春なのでなってくるとじゃあ日本で売る気あるんですかってところはねよくわかんない部分だったりもしますが、
うん、
とは言いつつもやはりねここ最近ねスマートフォンってあんまり形変わり映えしないじゃんっていうのがある中で折りたたみはいいなみたいなこれはねいろんなところで自慢できるなっていうのをね感じますね。
確かに食いつきがいいと思いますよ。
でしょう。
興味ない人もえってなりますもん。
でしょう、うん、ロボホン買うかギャラクシーフォルド買うかってちょっと迷うでしょう。
どっちも高い
普段使いはなかなかするかなっていうところもあったりするからね悩ましいなとこですが、
はい、
まあねなんか確実にこう未来感が来たなって感じもしますし、うん、一方でじゃあ今回すごい思ったのが、はい、ね、そのファーウェイがとかサムスンがこんなに新しいもの出してアップルはどうするのかなっていう気もねちょっときましたね。なんだかねアップルは MWC 参加してないのでよく戦略わかんないんですけども、これだけねアンドロイド勢がこうね未来感出してくるとね本当にプロどこ気になるなって感じですね。
これはじゃあ秋を待つしかない感じですかアップルに関しては。
そうですね、なのでねそこはどう戦略出てくるかってことは楽しみですね。はい、
はい、ぜひこの折りたたみスマホも発売の頃にゲストに来ていただきたいと思いますね。
そうですね、ぜひともねそこはねいろいろ話聞きたいですね。
はい、さあそして今回マイクロソフトが復活したということですね。
そうですね、まあ、マイクロソフト、まあ、3年前を最後に、まあ、MWC から姿を消していました、
はい、
まあ、その時は Windows 10フォン ね、 Windows 10 モバイルといいますか、 Windows ベースのまあスマートフォンを出してましたけども、でその時ね日本メーカーも何社も出したんですけど、まあ結果ねあのことごとくみんなこうバタバタといなくなってしまったので、まあそれからねマイクロソフトもスマートフォン一切やらずに、MWC とも距離を通ってたんですけど、今年復活しているというところがあります、でじゃあ MWC は何発表するんだっていうところで注目を浴びて、結局発表したのが、ホロレンズ2というものになっています、まあ、ホロレンズね、まあ、ほんと数年前に登場した、まあ、頭にかけて、ね、使う MR デバイスといいますか、現実世界の上に、まあ、CG が浮かんで表示されるというものですけども、ホロレンズ2になったことによって表示される面積が広がりました。でさらに、まあ、装着感が良くなりました。でさらに指の動きも感知できるようになりましたという、ものすごい進化を遂げていました、
はいはい、
でまあ実際私被ってみたんですけども、何がすごいって、まあ、目の前にこう CG が表示されるんですけど、立体的にそれを掴むことができるんですよ。掴んで、例えばそこにスイッチがあったらひねったりずらしたり押したりすることができるんですよ。でしかもその CG を引っ張って大きくしたり縮めて小さくしたり、さらには、まあ、2人でホロレンズかぶってると1つの CG を見ながら共同作業したり、その CG を自分が持ったやつを松代さんに手渡しするとかってこともできるんですよ。
やり取りができる、
やり取りできる、なのでこれ本当に SF 映画というか、まさに世界観が現実になってきたっていうのは感じて、で十数年前に iPhone が出てきた時に、まあね、画面をタッチするっていう操作性がまあ画期的だったなっていう気がしたんですけど、ホロレンズ2触るともう CG が触れるっていう新しい操作性になってきたというか、結構ねすごいことだと思いますね。まあねデモではさらにこう CG の鍵盤で演奏とかしちゃうんですよ、なのでまあね旗から見るとただのこう空中でこう指を動かしてるだけなんですけど、ただホロレンズかぶってる人からすると鍵盤が見えて、どの鍵盤を押せばどの音が出るかっていうのは分かったりもするので、で実は音が出るので、
それ触ってるっていう感覚、
感覚まではないですね。
ない。
ただまあね、そこでこうね押したら押したでね音が出たりするのはあるので、まあこれねいろいろとね動画も YouTube とかで上がってると思うので、気になる人は見ていただけたらなと思いますね。
はい。さあ石川さん。はい、5G はいかがでしたか？
そうですね、やはりまあ今年ね世界でまあ 5G 始まるということもあるので、まあ、MWC 5G 一色だったのかなという感じがすごいしました。で特にすごかったのがクアルコムで、クアルコムねこの間も野崎さんが来てるお話しましたけども、まあ、5G に向けて相当気合が入っているというところで、ね、5G スマートフォンを作ろうと思ったらファーウェイのチップセットか、あと現状でいうとサムスンか、あとまあクアルコムのチップしかないので、それでいうとまあいろんなメーカーがクアルコムのチップを採用して 5G スマホを作るという感じになっています。でクアルコムのメッセージとして、まあ、5G is here というような言い方をしていて、もう 5G は現実のものですよというふうに言ってますし、さらに 5G only on Android っていう T シャツを着てるんですよ、それというのは要は 5G は Android でしか提供されませんというようなメッセージなわけ で、
はい、
でこれなぜかっていうと Apple と今クアルコムってバチバチに喧嘩をしていて、世界でまあ訴訟をしてるわけですよ、
はいはい、
なので Apple は今後クアルコムのチップを使わないって話になっていて、今はインテルのモデムを使ってるんですね、だけどインテルは 5G に対して開発がちょっと遅れてるというところがあるので、クアルコムとしては 5G ならクアルコムだよねって、ね、なので他のね Android 以外の OS では 5G まだ使えないよねっていうもアピールをしてるっていうのが、まあ非常に面白いというか、なのでかなりこの辺もねバチバチしているなっていうのはね、展示会でもよく見えたなって感じですね。
海外だとそういうのがこううまくなんて言うんでしょう、ブラックジョークも交えてなのかもしれないけど結構ダイレクトですよね。
まあね、業界の人が多いので、まあ、その人に向けて、まあね、伝わるにはいいねフレーズになってるのかなっていう感じしますね。
はい、さあ石川さん、今回の MWC19 バルセロナ振り返ってみていかがでしたでしょうか。
そうですね、やはりまあ 5G 盛り上がってるなっていう感じもしましたが、一方でね、まあ、日本は2020年が本格的なスタートなので、若干ね乗り遅れた感があるのかなっていうのは感じてます。ただね、 KDDI とかドコモの人に話を聞いても、いやそんなことはないんだよっていうふうに言われるんですけども、とは言いつつもね、じゃあこうね、メイド 10X 5G 対乗りたたみだけど、じゃあ今年は日本で買えないかなみたいなのを思ったりとかすると、ちょっとね、5G ユーザーからするともうちょっと早く来てほしいなっていうのも感じましたね。
はい、というわけで石川さん、取材お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。以上、特集 5G 元年通信業界の変化を読み取る MWC19 バルセロナリポートでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、まあ、MWC ではまあいろんな人にお話を聞いたんですけども、はい、まあ、中でもまあちょっとね気になるなと思ったのが、ドコモの吉澤社長にインタビューしたんですけども、まあね、今年まあ値下げもしますよとか、完全分離プラン導入しますよっていう中で、まあね、仮にねその完全分離プランが導入されると、まあ、ドコモの料金プランを大きくいじらなきゃいけないという話をしていました。例えばその今ね、家族でシェアするっていうプランがありますけども、あれもちょっと分かりにくいから脱却しなきゃいけないなって言い方を吉澤さんにしましたし、あとまあね、先ほどちょこっと触れたドコモウィズもあれ、端末を買うことによって毎月の通信料金割り引かれるので、完全分離しなきゃいけないとなると、まあ、それもできなくなると、うん、なのでまあ今ね500万契約ぐらいあるドコモウィズも、まあ、新規契約を打ち切らなきゃいけないという話をしていたので、うん、今年ドコモの料金プランは大きく動くだろうなというところもありましたし、それに対して KDDI の高橋社長は、ドコモがね分離プラン導入すると世の中変わるかもしれないなというふうに警戒をしていたので、
うん、
これね4月以降ちょっとねこの業界ますます面白くなってくるのかなっていうのは感じたバルセロナだったりもしましたね。
ということは、この4月以降のドコモの動きでは、各社またさらにいろんな動きが見える可能性があるということですかね。
そうですね、やはりまあ対抗値下げもね、まあ、準備してるというふうにね言ってたりもするので、
はい、
まあ、いろんなね激戦があるんじゃないかなと思いますね。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビでは、この番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
昨年のサービス開始から話題沸騰のペイペイさんにお越しいただきます。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆきでした。メルカード。